情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお送りしています。さて、通常健康万歳では八尾市立病院の先生にお越しいただくことが多いんですが、本日のゲストは八尾医療 PFY 株式会社の方ということなんですが、どんなお話をお伺いできるんでしょうか。まずは自己紹介をお願いします。
はい、八尾医療 PFI のジェネラルマネージャーをしております門井と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ちょっと緊張されてますか？
そうですね、
はい、徐々にね、慣れていただけると思うんですけれども、私も含めリスナーの方々もひょっとすると PFI という言葉自体に馴染みがないんじゃないかなとも思いますし、あと八尾市立病院と八尾医療 PFY 株式会社の関係性っていうのもどういったものなのかなと思うんですが、まずはそのあたりを簡単にご説明いただいてもよろしいですか？
はい、皆さん馴染みが、ないと思いますし、私自身も、未だによくわからないところもあるんですが、はい、PFY と申しますのは、プライベートファイナンスイニシアティブという英語の略で、それぞれ頭文字を取っています。プライベート、民間の、ファイナンス、資金とかノウハウですね。それからイニシアチブ、導入活用するということで、今日本の国内の中でいろんな公共事業があると思うんですが、そういった公共事業に民間の資金とかノウハウを活用した、運営を行うと、そういった事業になってます。
はい、現在何件ぐらいの企業がこういった PFI 事業を導入しているんでしょうか？
はい、今日本の国内で、3月現在なんですけれども、約167件の、公共事業が PFI 方式で運営されているというふうに、これ内閣府のホームページからなんですけれども、出ております。
あ、そうですか。はい、じゃあ徐々にどんどんと増えていっているっていうわけなんでしょうね。
そうですね。
で、病院で導入しているのは現在何件ぐらいになるんですか？
は
い、
これも今現在なんですけれども、病院の方では約、4件の、病院が PFI 事業の、方式で運営をしているという形になっております。
はい、で、公共事業に PFI 事業を導入する上での何かやっぱりメリットがあるんじゃないかなと思うんですが、
はい、公共事業ですので、通常ですと八尾ですと八尾市の方が、私立病院を、経営運営していくというスタイルなんですけれども、実際には、全ての職員の方が公務員というわけではなくて、すでにいろんな病院でも委託事業ということで、例えば清掃のお仕事とか、警備のお仕事とか、から医療事務のお仕事とか、そういったところは、実際にはそれを専門にする企業、会社の方に、業務の方を委託しているというやり方をしております。で、そういった形で、従来方式っていう言い方をよくするんですけども、で、運営した場合と、この PFI っていうやり方を、導入した場合と比べて、どちらの方がこう、コスト的にメリットがあるかとか、そういった試算をした上で、PFI 方式の方がメリットがあるというような結果が出た場合に、こういった手法を取られるということです。
じゃあ、委託型運営との違いというのは、そういった点。
そうですね、一つにはそういったコスト面のメリットもあるんですけれども、それ以外にも通常ですとこう委託っていうのはこういった仕事をこういった形で、やってくださいよというような、使用発注という言い方をよくするんですけれども、例えばこう機械でもこういうスペックでみたいな、使用書っていうのがよくあると思うんですけれども、PY 方式っていうのはそういうやり方ではなくて、非常に抽象的なんですけれども、この業務をこれぐらいの水準でやってください、提供してくださいっていう、要求水準っていう言葉をよく使うんですが、そういったものを、市公共の方から出されて、で、私たちこう民間側はじゃあ、こういうやり方でやりますよというような提案をさせていただくと、で、その提案した内容に基づいて実際の事業を、提供していくというようなことで、非常にこう、民間のこう自由裁量というかいうのが求められる、認められるっていうようなやり方ですね。
じゃあ、コストを削減できたりっていうこともあるわけですね。
そうですね。
はい。で、その PFI 事業の、内容というか具体的にどういったことをしているのかというのは、
はい、あの病院の中でもですね、はい、あの PFI 方式で運用しているというとこう民間が運営しているというふうにこう、まあ、誤解というか、
そうですね、
あの捉えがちなんですけど、あの、はい、実際にあのドクター、あの先生方でありますとか、看護師の方とか、
はい、
からいろんなこう検査あの、まあ、技師さんとか、
はい、
そういったあの、まあ、あの医療のこうコアの部分というか、あの医療の中心部分の仕事は、従来通りこう公務員の方が、はい、まあ、公共事業で行っている、それから八尾市立病院ですので、はい、あの市立病院というのはやはりあの地方自治法とかですね、
はい、
地方公益医療法という、まあ、あのそういったものにこう、縛られているというか、それに基づいて、経営されているんですけれども、そういった、はい、あのまあ、中心部分、例えばこう人事管理ですとか、うん、経理、予算管理、こういったものは、はい、従来通り、公共事業でやられていると、
はい、
で私たちがあの任されているのはその周辺部分ですね、あの医療の周辺部分、
はい、
そういったところを、まあ、一括して、担当させていただいているというような形です。
あ、じゃあ、周辺部分っていうとさっきちょっとお話出てましたけれども清掃だったり。
そうですね、
はい、
あのよく見えるところではあの受付なんか の、はい、あの事務職員でありますとか、
あ、
まあ、清掃警備員、それから設備管理、
はい、
食事の提供ですね、そういったことから、まあ、検体検査 の、 あの検査なんかも私たちの方で担当させていただいております。
そうなんですか。
それからいろんなあの、はい、物品の調達ですね、あの物を買ったりとか、
はい、
病院にあの非常にたくさんの医療機器とかですね、はい、材料とかがあるんですけど、そういったのも私たちの方で、購買の方を担当させていただいていると。
あ、じゃあかなり幅広い範囲で活躍はされてますけれども、
ね、
はい、なんとなくこう病院に通ってらっしゃる方とか、まあ、これまで八尾市立病院に行ったことのある方は、まあ、これも病院、まあ、公共団体がやってるんだろうなというふうに見ていらっしゃる方も多そうですよね、
はい、まあ、患者さんの方から見れば、あの PFI 方式であろうが、あの従来方式であろうが、
はい、
特にこれ変わりはないわけでして、あの、まあ、それ以外の部分、あの目に見えない部分なんかで、まあ、私たちの、まあ、活躍の、範囲が広がっているというようなことですね。
あの特に八尾市立病院の PFI 事業の特徴なんかはあるんですか。
まあ、あの八尾市立病院というわけではないんですけども、あの先ほどあのちょっと、ね、要求水準という言葉を使わせていただいたんですけども、
はい、
私たちはあの八尾市の方から、3つの大きな要求水準というのを出されておりまして、
はい、
まあ、一つにはあの医療サービスの向上に、まあ、貢献します、うん、それから患者サービスの向上に貢献してくださいよと、
はい、
それからコストの、縮減に貢献してくださいよと、はい、まあ、こういったお題を3つ与えられてまして、
はい、
で先ほどちょっと申し上げましたいろんな業務があるんですけども、各業務において今言った3つの柱を、きちんと満たしているかということを、まあ、常に問いかけながら仕事をさせていただく、まあ、それが結果、はい、実際の、医療であったり患者様にとって、
はい、
まあ、あのいい医療が提供できればと、まあ、そういった、考え方で、まあ、運営をしているというのが、まあ、ちょっと特徴かなというふうに思っています。
はい、
だ従来ですとあの病院の方からこういう形で仕事してくださいねとかいうことで、あの私たちはそれを やるっていうか、それをやればいい、ですのでこう例えばこれはあのいやこれはあのやれと言われてませんからできませんよとか、
はい、
これをやるんであればじゃあもう少しこう契約の方で
あの
いただかないととか、
はい、
いうようなことが、まあ、通常なんですけども、私たちはそういう形ではなくて、
はい、
先ほど申しましたその業務を、全般をこう引き受けているという中で、まあ、私たちが考えたやり方 で、
はい、
でそれが医療のサービスとか、
はい、
患者サービスの向上につながればなおかつこうコストをかけずにっていう形で運営させていただいていると、
はい、まあ、従来のその委託でお願いしているものに比べると一貫しているので結構何でしょうサービスしやすかったりコストが削減できたりっていうのもやっぱりあるんでしょうね。
そうですね、あのそれとあの従来ですとそれぞれ あの企業さんがそれぞれ病院と契約をして、はい、仕事をしてますので、
はい、
案外その横の連携っていうのがないんですよね、で PFI 方式ですと、まあ、私たちがあの八尾医療 PFI という会社が中心に入りまして、
はい、
そこが各企業の方と契約をして業務を提供しているって中では、まあグループ全体で八尾市立病院のために、まあ、いい業務を提供しましょうという形でやってまして、
はい、
まあ、例えばこう月1回こう定例の会議を、 はい、持たせていただいたりとか、いうようなこともさせていただいてます。
あ、もう目が行き届くっていう感じですよね、やっぱり。
まあ、そこまでいけば理想なんですけど、はい、まあ、とりあえずは今形作りに、一生懸命やってるというようなところですね。
じゃあ、現在はまあ4軒の病院がということですけれども、はい、これからどんどん増えていくんでしょうか。
そうですね、すでにもう、決まって、るところもありますし、はい、今現在そういう応募をしているようなところもあります。
門井さんは八尾医療 PFY 株式会社が発足した当初からいらっしゃるということだったんですが、その前はどういったお仕事をされてたんですか。
そうですね、まあ、八尾市立病院、新病院になったのが平成16年の5月、で、私たちの会社は、まあ、その新病院の運営のためだけにできた会社ですので、私自身はこの会社を作るのに、まあ、出資企業というのがあるんですけれども、まあ、そちらの出資企業から の, 出向という形で、もともとは医療事務の方の仕事をしている会社からの出向という形になっています。
じゃあ、まあ突然お仕事内容も変わったと思うんですけれども、その当時ちょっと戸惑われたこととかありましたか。
そうですね、私自身もPFI ってなんやねんというような、はい、状態でしたし、まあ、とりあえず行ってほしいと言われて、はい、まあ、とりあえずが1ヶ月になり3ヶ月なり半年になり1年になり3年になり、はい、もう4年経ってしまったというのがなんか正直なところですね。
今現在、まあ、お仕事としては門井さんはどういったことをされてるんですか。
そうですね、今現在私ゼネラルマネージャーということで、まあ、現場の責任者に当たりますので、はい、まあ、今現在はいろんな企業さんが、やられてるお仕事の、が、まあ、適正になされてるかっていう、まあ、はい、管理チェックですね、そういった部分、それと、まあ、もう一つの側面とすると八尾市立病院の、まあ、経営、運営に対して、まあ、関わっていくという中では、まあ、病院のいろんなこう経営情報でありますとか、
はい、
そういったものを、まあ、作成したり、分析したり、まあ、そういったことで病院の幹部の方といろんな相談をしたり、まあ、提案をさせていただいたりとか、はい、そういったことで、まあ、日々の業務をしているというところですね。
はい、まあ、お話聞いてると結構大変なこともあるんじゃないかなと思うんですが、良かったなと、はい、思うところって。
そうですね、まあ、イベント的にねっていうこともあるんですけれども、はい、やはり私たちは、まあ、もともと医療事務の会社の方にいて、病院の方でも仕事をさせていただいた経験というのは何度もあるんですけれども、はい、そういった時の関わりというのは割とこう、まあ、そういった業務を、させていただいているという、まあ、契約を受けて仕事をしている会社の人というような形で、はい、まあ、病院では仕事をしているんですけれども、あまり病院の一員っていう感じはありません。
はい、
ところが今八尾市立病院の中ではもう私たち、八尾市立病院の、まあ、一員、まあ、例えば病院の中には今診療局、はい、ドクターたちの部門ですね、それから、看護部門、それから事務局ってあるんですけど、はい、それと、まあ、並列で、まあ、私たち院内での SPC っていう言い方をされてるんですけども、はい、SPC っていう部門が一つあって、まあ、その、代表として私が関わらせていただいている中で、非常に、まあ、病院 の一員としてのこう一体感っていうのを非常に感じながら仕事ができるっていう、まあ、これを非常に、嬉しくもあり、で、逆にこう病院のこう中の、
はい、
大変さとかいうこともこう実感する中では、まあ、嬉しくもありこう厳しくもありというようなところですね。はい、
そうですよね。でもこう実際に大変だなっていうこととか、あとも実際にお話とかする機会もあると、また業務に役立ちそうですよね。
そうですね、で、まあ、よく院長先生とかですね、副院長先生や看護部長とかも本当に毎日のように、
はい、
まあ、仕事の話から、まあ、そうじゃない話も含めて、いろいろこうコミュニケーションも取らせていただいてますし、
はい、
で、私たち今業務をしている事務所があるんですけれども、はい、それも病院の事務局の方と同じ事務所で仕事をしてますんで、
はい、
会員当初はね、実はパテーション1枚隔ててっていう間柄だったんですけども、はい、それも今取り払いまして、
はい、
本当にまあ、お互いに何を言ってるかよくわかる、悪口も悪き声でっていうような形、はい、まあ、そういった環境で仕事することによって本当に、はい、病院の中でこう一体となって、まあ、まあ、民間だ公共だっていうことじゃなくて、八尾市立病院の職員として、
はい、
病院のためにっていう、こう観点で仕事できるのかなというふうに思います。
そうですね、逆に大変だなと思うこととかもありますか。
そうですね、特に今医師不足っていうのが全国でも話題になってますし、
はい、
最近ニュースでもね、八尾市立もちょっと映ったりもしたんですけども、はい、やはり大変ですね、ドクターっていうのはやっぱり思いますね。
そうですね、う
ん、やっぱり、うん、患者さんから見える部分だけではやっぱりありませんので、はい、もう本当に寝食を惜しんで仕事をされているというのをやっぱり目の当たりにすると、私たちもじゃあ どうすればね、そういうのをこうサポートできるかとか、うん、やっぱり、やっぱり真剣に考えざるを得ないというような状況にありますね。
そうですね。そういったこともやっぱりこう一体となって働いていると見えてくるので、そこがまた大変なところでもありますよね。
大変でもあり、まあそれがやりがい、はい、まあやりがいっていうか、今日までこう続いてる、はい、ところかなとは思いますね。
で先ほど前半になんですが、要求水準という話も出ていたんですけれども、まあ、最初に要求水準を出されて、はい、で、3項目あったという話だったんですが、はい、まあ、それがちゃんとできているかどうかっていうのを調べたりすることもあるんですか？
そうですね。まあ、民間の活、まあ、ノウハウとかを導入して、まあ、活用しているってことなんですけども、はい、まあ、任せっぱなしっていうわけには当然、うん、いきませんし、はい、で私たちが、まあ、包括して、まあ、業務全般を管理している上で、まあ、まずセルフモニタリングっていうのをさせていただいています、
はい、
これは私たちが気負っている業務、各業務について、まあ、適正に、その要求水準をちゃんと満たしているかとか、うん、それから、まあ、企業はちゃんとマニュアル通りに仕事ができているか、はい、それから、まあ、その上でも何かこううまいこと言ってないことがないか、うん、そういったことを、まあ、日々管理してる、まあ、それを、まあ、モニタリングっていう言い方をしています、
はい、
でこれは私たちがやるのをセルフモニタリングっていうんですけども、まあ、今度は病院さんの職員の方も逆に、そういった業務 のモニタリングをされて、はい、まあ、双方民間側それから公共側それぞれでいい業務ができているかどうかということを、まあ、評価、しているというようなやり方を取っています。
うーん、まあ、そういうことをする上で、先ほどおっしゃってましたけど、まあ、会議なども
そうですね、委員会の会議非常に多いんですけど、はい、まあ、そういったモニタリング、私たちの業務に関するまあ、評価部会っていうのを毎月開かれておりますし、はい、まあ、そこでは結構、はい、けんけんがくがく、まあ、どうしてもこう評価部会っていうと、はい、いいよねっていう話よりもこう、
うん、
あ、ここはどうにかならんのやろかとか、はい、そういう話がやっぱりどうしても中心になりますんで、
はい、
まあ、まあ、それもそれをやっぱクリアしていくことによって、まあ、より良い業務が、提供できるんじゃないかなということで、はい、まあ、前向きには取り組んでいます。
はい、私も八尾市立病院結構行く機会も多いんですけれども、
ですか、
はい、なんかすごく病院なんだけれども明るい雰囲気があるというか、病院の中にいながらすごく開放感を感じるんですけれども、まあ、そういった中には皆さんの努力がたくさんあるんでしょうね。
そうですね、まあ、当然建物の印象もあって、はい、非常にガラス張りで、はい、外光も入るような設計、それから吹き抜け、
はい、
構造になってますので、はい、まあ、非常に、そういった明るい印象を受けていただけると思うんですけども、
はい、
まあ、一方でやはり職員間のコミュニケーション、やっぱり人間関係が良くないと、
そうですね、
なんとなくこう、うん、病院ですんでこう、はい、じめっとした、ちょっとなんか先生と看護師さん、看護師さんとこう、
ね、
受付の方からがなんかちょっとね、はい、感じ悪いと影響しますんで、まあ、そういうことがないように、
はい、
取り組んでいます。
まあ、ラジオからはちょっとお顔は見えないんですが、すごく優しそうな温厚そうな方だなと思うんですが、普段の門井さんは、まあ、趣味とか何か凝っていることとかあるんですか？
特に趣味というほどの趣味もないんですけど、はい、ちょっと私神戸の方から、
はい、
通勤してますもんで、はい、大体通勤が1時間半から、1時間40分くらいかかるんですけど、まあ、
はい、
必要に迫られてこう割と読書、趣味でもないんですけどすることないんで本はたくさん読みますね。
あ、すごく長いですよね、1時間半っていうと。
まあ、でも半分ぐらい寝てますけどね
苦ではないですか？
うん、割と逆に通勤時間が長いんで、
はい、
例えばこう仕事で、嫌なことがあってもこう帰る間にもうストレス解消しちゃってるとか、まあ、まああんまりないんですけど、家で嫌なことがあっても会社来るまでには忘れてるとか、はい、割とそういった意味で、まあ、長ければ長くて、
はい、
通勤時間もそういうふうにいい方向で活用してますね。
あ、分かる気がしますね。私も結構1時間とか電車に乗ってるの、まあ、好きというか気分転換になるなとは思うんですよね。
そうですね、うん、風景見てるだけでも飽きませんしね。
そうですよね、会社で嫌なことがあったり、あ、ちょっと失敗しちゃったなっていうことがあっても電車に乗ってる間になんとなく忘れてしまって、
そうですね、
家に着く頃にはもう普段の自分になってますんで、
そうですね、う
ん、逆にいい時間なのかもしれないですよね。
そうですね。
あと以前スポーツをされていたということなんです
ね。そうですね、はい、まあ、小学校の頃からサッカーしてまして、で、まあ、今でもこう、まあ、でも今はもう年に1回ぐらいこう同級生で集まって、
はい、
蹴るというか本当にサッカーするという球を蹴るっていうぐらいしかしないんですけどね。
はい、 でもサッカーって結構ハードなんでね、本気で本気でやるとすごく疲れそうですよね。
そうですね、やっぱやるとね、はい、やるとこう気持ちが先に動いちゃいますんで、大体あの終わったら誰か怪我してるっていう状態ですね。
そうなんですか、はい、でもね、まあ、年に一度でもちょっとずつやっていくことがいいのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、はい、あの飽きませんね、
はい、でもあのお仕事、まあ、いろいろと大変なこともあると思うんですけれども、今現在力を入れてることとかがあればぜひ教えていただきたいなと思うんですが、はい、
まあ、あの、まあ、私たちこう PFI 事業で、まあ、いろんな、はい、あの仕事を受けている、まあ、仲間、はい、まあ、300人ほど職員がおるという話をしたんですけども、はい、今その中ではホスピタリティ推進ということを、まあ、熱心にやろうとしています。
はい、
まあ、あのホスピタリティというのは、まあ、あのもてなしとか、いうようなことで、まあ、要は、八尾市立病院という病院をいろんな方があの、まあ、利用されるというか、当然患者さんもいらっしゃいますし、はい、お見舞いの方、ご家族の方、うん、それからあの病院の中で働く職員、まあ、私たちも含めてですけどもおりますし、はい、それから、まあ、まあ、中病院の中は通らず、うん、でも病院の周りをこう歩いたり、通勤行かれる方とか、学生さんとか、まあ、いろんな方があの関わり合いを持っていると思うんですよね。はい、でそういった方が八尾市立病院という、 こう建物、まあ、その中で過ごす時間とか空間を、まあ、ちょっとでもこう気持ちよく過ごせるように、じゃ あのそのために私たちは何できるかということを考えましょうと、はい、まあ、そういうようなことをこう言い続けて活動しているというようなことですね。
はい、あ、じゃあ具体的に形になっていることって何かあるんですか？
そう、まあ、あの、まあ、ベタなんですけども、まあ、例えばこう挨拶を、ね、気持ちよくしましょうとか、
はい、
だからゴミが落ちたら拾いましょうとか、
はい、
まあ、今あの月2回ぐらいなんですけどね、あの病院の周り、まあ、結構ね、いろんなあの空き缶やら、はい、あのビニール袋やら、それからタバコのポイ捨てとか、はい、そういうのが落ちてるんですけども、まあ、ちょっと有志に声かけて、
はい、
あの月2回ぐらいちょっとあのそういったのをこう拾って、きれいにしたりとかいうような活動もしています。
あ、でもそういった掃除をしているスカートを見ると、次はねゴミを捨てなくなったりっていう風な影響も出てくる。
そうですね、あの、はい、ゴミってこう捨てるところにね、どんどんあの道端でもそうなんですけど、
そうです、ね、
空き缶が 2,3 個捨ててるところあったら、まあ、ここにちょっとっていうようなこともあり得ると思うんですけどね、まあ、そういうことがないように、少なくともこう病院の周りは、
はい、
いつもこう気持ちよくしようと、
ま
あ、あのまあ、それであの実際はやってる方が気持ちいいんですけど ね、
そうですね、
は
い、やっぱりすごく自分の手できれいにするっていいですよね。
そうですね、まあ、そんなこうあの労働力を使うようなものでもありませんし、うん、まあ、無理のない範囲で、みんながまあ参加できるあの時間であればというスタンスでやってますので、
はい、まあ、有志の方に集まっていただくということなので、まあ、お仕事以外のそういったコミュニケーションも取れたりするんじゃないですか。
そうですね、まあ、あの仕事以外でのコミュニケーションも取れますし、逆に今度はあの病院の仕事 の、 あの業務の方に入った時にも、はい、そういったこう活動であの培ったコミュニケーションというのは案外こう仕事でも生かされてて、やっぱり顔を見知ったお名前を知ってる同士、それから、まあ、あのそういうこうよもや話をした者同士が、はい、まあ、一緒の仕事をすると非常に、まあ、コミュニケーションがうまいこと言って、まあ、無駄なこう作業とか、はい、無駄なこう力を使わずにあのスムーズに作業ができる、うん、業務ができる、まあ、その結果こう医療サービスとか、
はい、
患者サービスにつながるんじゃないかなっていう、まあ、それは結構実感してますね。
そうですよね。でやっぱりあのさっきおっしゃってたその通行人の方々のことも考えられてるんだなっていうのもすごく感心したんですが。
そうですね、まあ、はい、あのあたり、ね、病院の周りを通られる方が、やっぱりあの八尾市立病院という建物を、ね、あの見て、まあ、周りを歩く中で、まあ、病院の周りでいつも綺麗だねと、
はい、
やっぱりこうあの、まあ、あの病は気からじゃないですけども、あのやっぱり綺麗なあの関係を保つことが、うん、逆にこう病院 の、 あの中にまでこう反映するんだろうなと、思い込んで、やってますね。
うん、絶対反映すると思います。しかもあの病院ってやっぱり突然お世話になることもあるので、やっぱり綺麗なところに行きたいなっていうのはありますよね。
そうですね、やっぱり、はい、あの病院の周りがねそう汚れたりとか、うん、玄関の前にこうタバコの、ね、吸い殻がいっぱい落ちたりとか、そういうのがやっぱ気持ちいいもんではないと思いますので、はい、まあ常にねあの完璧な状態にするというのはこれは不可能なんですけど、はい、やっぱりあのできる範囲で、そういった活動をしていきたいというふうに思ってます。
はい、現在月2回ほどねされていらっしゃるということですよね。
そうですね、はい、
で他にも何かありますか？
まあ、あとはですね、まあ、市民ギャラリーって言いまして、まあ、これはあの私たちだけではないんですけども、はい、2階あの私たちも2階で外来の診療フロアっていうのがあるんですけども、はい、そちらにあの市民の方から工房をしたあの絵画の方を、まあ、展示するスペースっていうのを設けています。はい、これは、18年の、10月 からスタートして、まあ、あの1年間、はい、飾らせていただいて、まあ、非常にあの好評でしたので、19年の10月に2回目の募集をさせていただいて、今だから、2回目のこうあの絵画をかけているというような、こう、まあ、あのみんなあの訪れたいろんな方いらっしゃるんですけども、はい、が、まあ、ちょっとこう空いた時間とかに、あの絵画を見てこう少し心を和ませていただければ、それからまあ入院患者の方がちょっとね外来の方に降りてきていただいてっていうような、はい、まあ、そういったこう空間を作れればいいなということで企画しています。
あ、私もあの拝見させていただいたことあるんですけれども、さっきもちょっと言ってたんですが、その八尾市立病院すごく明るい雰囲気がするなと思ったのは、この絵が飾られているっていうのもかなり大きな役割を果たしてるんじゃないかなと。
そうですね、はい、あの元々はこう何の、あの、あの、あれもないあの壁っていうか、うん、あの木の壁面だったんですけども、ちょっとやっぱり絵画がかかる。でそれもこう、はい、八尾の方のね、八尾市在住在勤の方の、まあ、描かれた絵画っていうことで、まあ、少し本当にあのよりこう市民の方に、
はい、
あのまあ、あの愛していただける、こう病院になればなというような思いも込めながらやってますね。
はい、そうですね。やっぱり入院されてる方、外に出れない方にとっては、本当心のオアシスになりそうですよね。
そうですね。
他にも何かあるんですよね。
あとはですね、まあ、まあ、イベント的なことではですね、
はい、
まあ、もっとこう、八尾市立病院の魅力を知っていただきたい。まあ、あの私こう病院の中であの仕事をして、まあ、一体感という話も先ほどさせていただいたんですけども、非常にやっぱり、はい、あのまあ、手前味噌ですけども、こう良い先生、
うん、
あのいい先生がたくさんいらっしゃいますし、
はい、
あのいい医療を提供できるこう、環境、うん、いろんな医療機械、医療機器も揃っております。
はい、
まあ、そういったこう、八尾市立病院が、まあ、こんな医療をしてますよとか、こういったこう見識を持ったドクターがいますよっていうことを広めていくために、はい、まあ、市民の方向けの公開講座、
はい、
こういったものも企画していきたいと思っています。
はい、もうすでにされたんですよね。
はい、まあ、2回目やったんですけども、あの20年今年の1月にあの病院の中で、はい、まあ、がんはここまで治るっていうようなことで、うん、まあ、4人の、部長先生の方に、まあ、講演をしていただいて、
はい、
後半はこうパネルディスカッション、参加していた市民の方からいろんなこう質疑応答を受け付けて、はい、まあ、いろんな話をさせていただいて、まあ、あのより一層八尾市病院のこう魅力を知っていただく機会が、はい、まあ、できたんじゃないかというふうに思ってます。
門井さんも参加、まあ、お仕事でですが参加されたとお伺いしたんですが、何名ぐらいいらっしゃったんですか？
そうですね、市民の方で70名ぐらい、
は
あ、からあと、はい、まあ、どうしてもあの院内のイベントですので、あの職員もぜひ聞きたいというのが、
ね、
たくさんいて、まあ、全部で130名ぐらい、
はい、
もう会議室でやったんですけども、はい、会場立ち見が出るぐらい、
あ
の非常にあの、まあ、あの講演いただいた接戦があの先生方も非常にこう熱心に、
はい、
あの丁寧に説明していただきましたし、
うん、
まあ、逆にこういろんな質問が出たんですけれども、それに対してもこうあの真摯に、お答えいただく中で非常にまあいいあの催しになったと思っています。
はい、まあ、今後もね、あの開催される予定というか、今後も開催していこうということは、
はい、まあ、これはもうぜひ定期的にあの、はい、やっていきますので、またあの病院のホームページとかですね、それから、市の広報誌、
はい、
こういったところでもあの企画が決まりましたら、あの告知させていただきますので、あの、はい、ぜひあのご参加いただければと思います。
はい、その際にはね、ぜひ来ていただきたいんですけれども、あとあの面白いなと思ったのが、ロビーコンサートというのもされてますよね。
そうですね、まあ、まあ、年末年始、まあ、クリスマスとかですね、うん、あの年始の時に、まあ、なかなかこう入院してて、
うん、
まあ、本当やとこうご家族とあの過ごしたいような、はい、時に、まあ、病院の中でこうあの生活せざるを得なかったっていう方がいらっしゃいますので、まあ、ちょっと、はい、あの少しでも気分転換になればいうことで、まあ、普段はこう2階の外来で使っているスペースなんですけども、そこで、はい、まあ、これもボランティアであのいろんなこう演奏する方に来ていただいて、
はい、
まあ、あの簡単なコンサートとかをあのさせていただいてます。
新春にもということは今年もあった
んですか？で、今年はちょっと、はい、実は、実施しなかったですね。
そうなんですか。
というのは、
はい、
今年は、八尾市の60周年、にあたりまして、まあ、いろんな、はい、あのイベントを各地で、今後、開催されると思うんですが、うん、まあ、病院としてもちょっと今年、
はい、
何かの病院で、イベントしたいよねという話の中で、まあ、そういった、イベントのタイミングに合わせて何かコンサートも企画しようかということで、うん、
はい、
で、ちょっと今年は、新春にはちょっと実施しなかったんですけどね。
じゃあ、こうご期待という感じでしょうかね。
そうですね。はい、今回は、まあ、できれば、その、まあ、入院されている方だけではなくて、外からも、市民の方に来ていただけるようなイベントにしたいということで、まあ、さっき申し上げたような、公開講座とかですね、はい、まあ、いろんな、病院として、出てきることを、まあ、いろんな組み合わせでやっていきたいな、というふうに考えています。
はい。やっぱり、入院されている方方からロビーコンサートに対してのなんか喜びの声とかもあったんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、いろんな方がいらっしゃって、本当にお子様からですね、お年寄りの方までいろんな方が入院してるんですけども、はい、やっぱりそういったイベントに参加することによって、まあ、一日でも早く元気になって、はい、まあ、っていうような思いを、うん、持っていただける、まあ、そういったような声もよく聞きますね。
はい。で、もういろんなね、活躍をされてるんだなと、今日このラジオを聞いていただいて、あ、こんなこともされてたんだなと思った方もいらっしゃると思うんですが、リスナーの皆さんに何かメッセージといいますか、知っていただきたいことはありますか？
そうですね。まあ、市民の方、についてはやはり八尾市立病院、はい、先ほどもちょっと言いましたけど、非常にやっぱり一生懸命、医療を提供されている先生方、はい、看護師の方いらっしゃいます。まあ、そういったことを、みんながやはり、良い医療を提供したいという思いで仕事をしておりますので、はい、まあ、信頼して、八尾市立病院をご利用いただければというふうに思っています。
はい。あと、まあ、今後の目標といいましょうか、まあ、野望などがあればお願いします。
そうですね、まあ、私の方は PFI 事業の方を担当させていただいているという中で、まあ、先ほど言いましたように、はい、いろんな企業の方が、八尾の PFI 事業の方に参画していただいています、はい、で実は私どこもがPFI 事業病院でスタートしたのが日本で一番最初、八尾が一番最初なんですけども、はい、ということは逆に教科書がないと言いますか、前例がない中でスタート、しましたので、はい、結構ね、試行錯誤、うん、で参画していただいている企業の皆さんに非常にご迷惑をかけたりとか、はい、ご無理なお願いをして、うん、でも成功させるためには協力してくださいという、はい、まあ、スタンスを崩さずにやってるんですけれども、はい、逆に今私たちが八尾で成功っていうほどではないんですけども、うん、やはり周りから認めていただける、はい、業務を提供できると、まあ、参加している企業の皆さんが今度はよその病院の PFI 事業でありますとか、うん、
はい、
まあ、いろんなお仕事が医療業界にはあるんですけども、はい、そういった時にも、あ、お宅は八尾で仕事をしている内々さんですよねと、
はい、
内々社ですよねっていうふうなことで、まあ、次の仕事につながれば非常に嬉しいですね。まあ、はい、だからそういうことを、まあ、目指すっていうわけではないんですけども、はい、いい仕事をすることが、はい、一緒に働いていただいている仲間にも、フィードバックできればっていうふうに、結構これ真剣に思ってるんですけども、
はい、
そういう思いだけは崩さずにやっています。
うん、そうですね。もう今後の活躍も期待しておりますので、ぜひ頑張ってください。
はい、
本日の情報プラザ八尾健康万歳は、八尾医療PFI 株式会社ゼネラルマネージャーでいらっしゃいます門井洋二さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。